その信仰に倣う。終わりまで耐え忍んだ人。エリアのもとにアハブ王が死んだという知らせが届きました。年老いたエリアは感慨深げに顎ひげを撫でながら、邪悪な王との数十年間の出来事を思い返します。本当に大変でした。アハブ王と王妃イゼベルに脅され、追い回され、殺されそうになったことさえありました。アハブ王はイゼベルがエホバの預言者たちを殺すよう命じた時にも止めようとはしませんでした。アハブとイゼベルは立法を守ろうとした何の罪もないナボテとその息子たちを共謀して殺すことまでしました。ただただ貪欲だったのです。そこでエリアはアハブとその王朝に対するエホバからの裁きのメッセージを伝えました。今や神の言葉は実現し始めました。アハブはエホバの予告通りの死に方をしました。しかし、これで終わったわけではありません。イゼベルが生きていて、王家と国民を牛耳っているからです。エリアはさらに多くの困難に直面することでしょう。そして、友であり後継者でもあるエリシャに教えるべきことはまだたくさんあります。ではこれから、エリアに残された三つの任務について考えましょう。エリアが耐え忍ぶ上で信仰がどのように助けになったかを理解すると、この困難な時代に自分の信仰を強める方法がわかるでしょう。アハジアを裁く。アハブとイゼベルの息子であるアハジアがイスラエルの次の王になります。アハジアは両親の愚かさから学ばず、その邪悪な歩みに習います。そして、両親と同じようにバールを崇拝します。バール崇拝は、人々に神殿での売春や子供の生贄を行わせる堕落した宗教でした。アハジアが行状を改め、国民をエホバへの甚だしい不忠実から引き戻すことなどあるでしょうか。突然の悲劇がこの尊大な若い王を襲います。屋上の間の格子の間から落ちて、大怪我をしたのです。命が危うくなっても、アハジアはエホバに助けを求めようとはしません。それどころか、敵であるフィリステア人の都市エクロンに使者を使わして、回復の見込みがあるかどうかを異教の神バールゼブブに伺わせようとします。エホバは、さすがにこれはひどいと思い、一人の天使を使わして、エリアがその使者たちの行く手を阻むようにされます。エリアは王に対する痛烈なメッセージを使者たちに持ち帰らせます。アハジアは、イスラエルには神がいないかのように振る舞うことによって、重大な罪を犯しました。それで、エホバはアハジアが病の床から回復しないことを定められます。頑固なアハジアは横柄な態度でこう尋ねます。お前たちに会おうと登ってきて、お前たちにこれらの言葉を語ったその人はどんな様子をしていたか。使者たちが預言者の簡素な服装を説明すると、アハジアはすぐに、それはエリアだと言います。列王第二一章七八節。注目に値するのは、エリアが神への奉仕を中心としたシンプルな生活を送っていたので、アハジアはその服装について聞いただけでそれが誰かすぐに分かったという点です。貪欲で物質主義的なアハジアやその両親ではありえないことでした。エリアの手本から、今日でもイエスの助言に従って生活をシンプルにし、本当に重要なことを生活の中心にすることの大切さを学べます。復讐心に燃えるアハジアは、エリアを捕らえるために、隊長と50人からなる部隊を差し向けます。エリアが山の頂に座っていたので、その隊長はぶしつけな態度で、王の名において降りてくるようエリアに命令します。脚注。一部の学者たちは、この山はカルメル山ではないかと考えています。この出来事の何年か前に、エホバから力を与えられたエリアが、バールの預言者たちを打ち負かした場所です。とはいえ、聖書はそれがどの山かを明確には述べていません。脚注終わり。連行して処刑するつもりだったのでしょう。信じられないことに、兵士たちはエリアが誠の神の人であることを知っていたにもかかわらず、脅しても構わないと考えていたのです。それは大きな間違いでした。エリアはその隊長にこう言います。 もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの50人とを喰らい尽くすように。すると、神はその言葉を聞き入れ、天から火が下ってきて、彼とその50人とを喰らい尽くします。列王第二、一章、九、十節。この兵士たちが悲劇的な最後を迎えたことから、エホバはご自分のしもべたちを馬鹿にしたり、無下に扱ったりする人々を決して許されないということがわかります。アハジヤは別の隊長と部下たち50人を使わします。2番目の隊長は、最初の隊長よりもさらに無謀でした。考えてみてください。前に使わされた51人の焼け焦げた死体が山の中腹でまだくすぶっています。それなのに何も学ばないどころか、前の隊長の軽蔑的な命令を繰り返し、早くという言葉まで加えたのです。なんと愚かなことでしょう。それで、その隊長と部下たちは最初の部隊と同じように命を落とします。とはいえ、王はそれに輪をかけて愚かです。動揺することなく3番目の部隊を使わします。幸いなことに3番目に使わされた隊長は賢い人でした。謙遜な態度でエリアに近づき、自分と部下の命乞いをします。神の人エリアは、エホバの憐れみを反映していたに違いありません。その謙遜な隊長に応じます。エホバの天使はエリアに、その兵士たちと共に行くよう指示します。エリアはそれに従って行き、邪悪な王にエホバの宣告を述べます。その言葉の通り、アハジヤは死にます。その治世はわずか2年で終わります。列王第二、一章、11-17節。頑固で反抗的な人が多い中、エリアはどのように耐え忍んだのでしょうか。この疑問は今の私たちにも関係があります。大切に思っている人が良い判断をせずに間違った行いを続けているのを見ると本当にがっかりするものです。気落ちしないためにはどうすればよいでしょうか。兵士たちがエリアを見つけた場所について考えてみましょう。それは山の頂でした。エリアは祈りの人だったので、そういう静かな場所で愛する神と話していたのかもしれません。私たちも定期的に時間をとって神に語りかけ、心を開いて問題や心配を打ち明けることができます。そうすれば、周囲の人がどうであれ、自分のスタンスを保つことができます。後継者に責任を託す。エリアがついに預言者としての任務を終える時がやってきます。どうするでしょうか。エリアはエリシャと一緒にギルガルの町を去ろうとするとき、エリシャにそこに残るよう勧め、一人で11キロほど離れたベテルに行こうとします。エリシャはきっぱりとこう答えます。エホバは生きておられ、あなたの魂も生きています。私はあなたを離れません。二人がベテルに到着すると、エリアはエリシャに、自分は22キロほど離れたエリコに一人で行くと言います。エリシャはきっぱりと前と同じ返事をします。三度目にエリコでも同じようなやりとりがあった後に、二人は8キロほど離れたヨルダン川に向かいます。今回もエリシャは断固としてエリアを離れようとはしません。列王第二、二章、1-6節。エリシャはエリアに対して揺るぎない愛を示していました。この大変重要な特質は、ルツがナオミに対して示した愛と似ています。その対象に固くつき、絶対に離れない強い愛です。神のしもべたちすべては今日、これまで以上にこの特質を必要としています。私たちは、その重要性をエリシャのようにはっきりと理解しているでしょうか。若い仲間の揺るぎない愛を感じ、エリアは心を打たれたことでしょう。それで、エリシャはエリアの最後の奇跡を目撃するという機会に恵まれます。ヨルダン川はところどころで流れが速く深くなっていますが、そのほとりでエリアは自分の祝福で水を打ちます。すると、水が二つに分かれます。預言者の子ら50人もこの奇跡を見ます。その人たちは、その地で清い崇拝を率先して行うよう訓練を受けた一団と思われます。列王第二、二章、7-8節。エリアはその訓練を監督していたようです。 ほんの数年前、彼は国内に神の忠実なしもべは自分しか残っていないと思っていた時がありました。しかしエホバはエリアの忍耐に報われます。神の崇拝者たちが増加している様子をお見せになったのです。ヨルダン川を渡ると、エリアはエリシャにこう言います。私があなたから取られる前に、あなたのためにすべきことを求めなさい。エリアは自分の旅立ちの時が来たことを知っていました。若いエリシャが特権や名声を得るようになることを嫌がりません。むしろ、エリアはできる限りエリシャを助けたいと思っています。エリシャは唯一こう求めます。どうか、あなたの霊の二つの分が私に望みますように。列王第二、二章九節。エリシャは、エリアが受けていた聖霊の二倍が欲しいと言っていたのではありません。長男が受ける相続分を求めていたのです。律法では長男が家族の頭としての新しい責任をしっかり担えるよう、最も多い、つまり二倍の相続物を受けることになっていました。エリアの霊的な相続人として務めを果たすには、エリアのような勇敢さが必要だということを理解していたのでしょう。エリアは謙遜にも、その答えをエホバの手に委ねます。神が年老いたエリアを取り去られるときに、エリシャがその様子を見るなら、神はエリシャの願いを叶えてくださるでしょう。やがて、長年の友である二人が一緒に歩きながら話していると、不思議なことが起きます。列王第二章、10-11節。空に浮かんだ不思議な光がどんどん近づいてきます。その情景をイメージしてみてください。突然暴風が起こり、凄まじい音とともに、その輝くものが二人に向かってきます。二人はびっくりして後ずさりしたのでしょう。引き離されてしまいます。それは火のように輝く兵舎でした。エリアは別れの時が来たことを知ります。エリアはその兵舎に乗り込んだのでしょうか。聖書には何も述べられていません。いずれにせよ、暴風にさらわれ、空中を高く高く登っていきます。エリシャは恐れに打たれて立ち尽くします。驚嘆すべき光景を見たので、エリアの勇気の霊の二つの分をエホバが確かに与えてくださるということを知ります。しかし、そのことを考えるのは悲しいことでもありました。大切な旧友がどこに行ったかわかりませんが、おそらく二度と会えないでしょう。エリシャは、我が父、我が父、イスラエルの戦車とその騎手たちよ、と叫びます。尊敬するエリアが遠く離れていくのを見て、悲しみのあまり衣を二つに裂きました。列王第二、二章十二節。エリアは空に登っていきながら、若い友の悲痛な叫びを聞いて涙を流したかもしれません。きっと、そのような友がいたからこそ、様々な苦境を耐え忍べたと感じていたはずです。私たちもエリアの手本から教訓を得て、神を愛し、神のご意志を行おうとしている人たちとの友情を築きましょう。最後の任務。エリアは次にどこへ行ったのでしょうか。天に取り上げられて神のもとに行ったのだと教える宗教もあります。しかし、それはありえません。何世紀も後に、イエス・キリストは、これまで誰も天に昇ったことはないと述べました。ヨハネ三章十三節。それで、エリアは風嵐に乗って天に昇っていったという天には別の意味があるはずです。列王第二章十一節。聖書中で天という語は、エホバ神がおられる文字通りの天だけでなく、雲が流れ鳥が飛ぶ空のことも指します。詩篇147編8節。そのような天、つまり空にエリアは昇ったのです。それからどうなりましたか？エホバはこの愛すべき預言者を新しい区域、つまり隣のユダ王国に移動させたに過ぎませんでした。聖書の記録によると、エリアはその新しい場所で、その後7年以上も奉仕したものと思われます。当時のユダを支配していたのは、邪悪な王エホラムでした。エホラムは、アハブとイゼベルの間に生まれた娘と結婚していたので、アハブとイゼベルの邪悪な影響は続いていました。エホバは、エホラムへの裁きを宣告する手紙を書くようエリアに命じます。その予告通り、 エホラムはひどい死に方をします。その上、記録はこう結ばれています。ついに彼は好まれることもなく去っていった。歴代第二21章12から20節。この邪悪なエホラムとエリアは大変対照的です。エリアがいつどのように死んだのかはわかりません。しかし、エホラムのように誰にも惜しまれずに死んだことはなかったはずです。エリシャは友との別れを悲しみました。他の忠実な預言者たちも悲しんだに違いありません。エホバもエリアを高く評価しておられたので、千年ほどのち、変貌の幻の中でこの愛する預言者の姿をお持ちになりました。あなたもエリアのように、苦境にあっても耐え忍ぶ強い信仰を持ちたいと思いませんか？では、神を愛する人たちとの友情を築き、神を中心とした生活を送り、いつも心から祈ることを忘れないでください。そうすれば、愛に富むエホバの心に永遠に記憶されることでしょう。